こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アマテラスの誕生は民族学日本神話研究を踏まえ、テンタルトウガミがいかに天皇家の祖神として位置づけられ伊勢神宮と結びついたのかを検討する古代史宗教史の研究書である。つくし神美は今日よく知られる女性の高祖神アマテラスを初めから固定した神格とはみなさない。各地の太陽信仰、伊勢の祭祀、宮廷の神話伝承、危機の編纂、そしてニメラン後の王権再編を関連付け、那世紀後半に神話と制度が組み直される過程を描こうとする。中心的な問題は神話が単なる物語ではなく、王統の正当性、祭祀の権威、国家秩序を支える表現となる仕組みである。著者の議論には大胆な推論も含まれ、すべてが通説として受け入れられているわけではない。しかし、伊勢神宮、西王、八茶毛、天孫降臨などを個別に眺めず相互に関係する歴史的素材として読む視点に本書の持続的な意義がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、壬申の乱を転機として捉える高祖神アマテラスの形成。本書の核となる見取り図はアマテラスを太古から普遍の高祖神だったとする理解を問い直す点にある。つくしは各地に広く見られた太陽神にじみへの信仰が那世紀後半の政治的変動を通じて天王家の祖先神へと集約再編された可能性を論じる。とりわけ壬申の乱は天武持統長が王統の正当性を新たに示す必要に迫られた局面として重視される。内乱の勝者が支配を安定させるには軍事的勝利だけでなく、それを超越的な加護と結びつけ後継者へ継承可能な秩序として表現する必要がある。伊勢の神を王権の祭祀へ接続し天孫降臨の系譜を整えることはそのための宗教的物語的装置として理解される。本書は特定の神格の起源を単純に一つへ還元するのではなく、地域信仰、宮廷祭祀、国家編成が重なる過程を追う。神話を政治的虚構とだけ断じるのでなく、政治と祭祀が相互に正当化し合う歴史的構築物として検討する点が重要である。次に、伊勢神宮の成立を地域祭祀と王権祭祀の接合として読む。高大神宮すなわち伊勢神宮内宮の成立は本書でアマテラスの神格形成を具体的に考えるための中心論点となる。筑紫の議論では伊勢における既存の太陽信仰や土地の祭祀を前提にしつつ、それが天武持統長の王権と深く結びつけられていく。したがって伊勢神宮は中央が何もない場所に一方的に制度を置いたというより、地域にあった信仰資源を王権の宗教秩序へ編入する場として捉えられる。この見方を取ると、神宮の由緒をそのまま過去の事実として読むのではなく、由緒がどの時代の必要に応じて語られ整えられたかを問うことになる。著者は伊勢関係の文献や民族資料にも目を配り、内宮を地巡る祭祀の層を探ろうとする。ただし、古代の資料や伝承から古代の状況を復元する作業には限界があり、推定と確証を区別して読む必要がある。それでも伊勢神宮を孤立した宗教施設としてではなく、律令国家の形成、王統の祭祀、地域社会の記憶が交差する制度として考えさせる点は、本書の大きな寄与である。さらに、南神邪神伝承が提起するアマテラスの神格変遷という仮説。つくし神神のアマテラス論が強い印象を残す理由の一つは、アマテラスがかつて南神あるいは邪神として理解されていた可能性に触れ、現在の女性神という像を歴史的な変化の結果として扱う点にある。本書は伊勢に関わる伝承や記録を手がかりに、神の性別性格祭祀上の位置が一枚岩ではなかったことを示そうとする。ここでの狙いは季節の提示そのものではなく、アマテラスという名のもとに異なる信仰や役割が重ねられてきた可能性を考えることにある。太陽神を男性神として表層する例は比較宗教史上も珍しくなく、日本神話の女性神アマテラスを自明視しにことは神格の形成を問い直す入り口となる。また本書は太陽神そのものとしての段階、太陽神に仕える女性愚女に関わる段階、高祖神として体系化される段階という変遷を構想する。ただし、このような連続的な復元は資料の空白を推論でつなぐ部分が多く、学会の定説と同一視できない。読者には仮説が何を説明しようとしているかを評価しつつ、伝承の年代や資料条件を慎重に吟味する読み方が求められる。そしてヤタキャン、岩と神話、西洋を祭祀の構造から再配置する。本書はヤタキャン、天の岩と太陽の妻、天孫降臨といった著名な神話的要素を独立した逸話として読むだけではない。それらを太陽神の出現と隠蔽、神を迎え沈める儀礼、神と人間の媒介者、王統の継承といった祭祀的政治的な構造に結びつけて検討する。例えば鏡は単なる宝物ではなく、神霊の表彰や祭祀の権威と関わる対象として重要になる。岩戸の場面も光の回復を語る神話であると同時に舞踏や笑い、 神々の集会を通じて神を権限させる義理的創造力を含むものとして読まれる。さらに太陽の妻という視点は、塞翁や無常の位置を考える際の焦点となる。女性が神に仕える制度や伝承を神格の性別と単純に一致させず、祭祀における媒介・婚姻的表現の問題として扱うのである。こうした読み方により、危機神話は完成した文学作品というより、多様な祭祀伝承が国家的な物語へ整理された痕跡を持つ資料として見えてくる。一方、儀礼から神話を早急的に説明する際には解釈の飛躍もあり得るため、結論より分析の資格に学ぶべき箇所が多い。最後に、危機神話を国家の正当性を表現する編纂物として検証する。古事記日本書紀はアマテラスと天道家の関係を知る基本資料だが、本書は両者を出来事の透明な記録とは扱わない。編纂された時代の政治的宗教的課題を反映し、王統の由来と統治の正当性を聖書するテクストとして読む。その際に重要となるのが天孫降臨である。天上のアマテラスからニニギエ、さらに地上の王統へとつながる物語は、支配者の系譜を真意と結ぶ形式を与える。本書はこの物語を7世紀後半以降の国家形成や皇位継承の問題と照らし、天武持統長の政治状況との連関を探る。これは危機を史実か創作かの二択で処理しないための方法でもある。神話に歴史記述としての限界があっても、どのような秩序を望ましいものとして示したのかを読み取る資料にはなり得るからである。もっとも神話のモチーフを特定の政局へ一対一で対応させる解釈は、検証可能性の面で慎重さを要する。本書を読む価値は、結論を無批判に採用することより、文献祭祀政治史を横断して神話の成立条件を問う研究態度を理解できることにある。結論として、本書は日本神話を親しみやすい物語として確認したい読者よりも、アマテラス、伊勢神宮、危機、天皇制がどのような歴史的条件の下で結びつけられたのかを考えたい読者に向く。古代史や民族学の基礎知識があれば読みやすいが、結論の大胆さゆえに、関連する資料研究や異なる学説と併読する姿勢が望ましい。知的な利点は、神話を信仰か虚構かという単純な対立から解放し、祭祀地域伝承を応見、文献編纂が交差する場所として捉え直せる点にある。伊勢神宮をめぐる制度や塞翁鏡天孫降臨の意味も、個別の知識ではなく国家形成との関係で考えられるようになる。類書の中でも本書が際立つのは、アマテラスの神格を固定的な前提にせず、その変遷そのものを論題にしたこと、そして伊勢の民族資料と危機公的資料を大胆に接続したことにある。実証の度合いには論争の余地があるため、決定版の結論を求める本ではない。むしろ定説化した神話像に問いを投げ、資料の沈黙と解釈の可能性を意識させる。刺激的な研究書として読むべきである。ご支援いただける場合は、筑紫神民。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。